報長泉2015年12月1日号ナンバー1256、発行長泉町役場、編集行政課、電話055-989-5500、郵便番号 411-8668、 静岡県駿東郡長泉町中尖828、ホームページ http://japan.nagaizumi.org、 E メール行政@nagaizumi.org、 音訳声のサークルあけぼの。記事は一部割愛してお届けしています。今月は生涯学習だより福祉長泉があります。1日号の後続けてお聞きください。今月の特集、主なお知らせ。新火葬場は裾野市との共同整備を目指します。町職員の給与などの公表。表紙は一面の花畑で花を摘む二人の園児の写真です。ピンクのお花発見。10月26日月曜日に上長久保のそば畑を桃沢幼稚園の園児が訪れ、そばの花のお花見を楽しみました。そばの花はほとんどが白い花ですが、時々ピンクの花を咲かせます。園児たちは一面に広がるそば畑の中を探検しながらピンクの花を探しました。新火葬場は裾野市との共同整備を目指します。長泉町の火葬場は老朽化が著しく、早期の整備が必要となっています。町では火葬場の整備について慎重に検討を重ね、この度現在の裾野市斎場の敷地内に裾野市と共同で新しく施設を整備する方針を決定しました。ここでは現在の火葬場が抱える課題や裾野市と共同整備した場合の火葬場の概要などを紹介します。現火葬場の課題。施設の老朽化。現在の火葬場は昭和43年に建設されたもので、建物や火葬炉のみならず各部で劣化が発生しています。損傷した炉内などの修繕を重ねながら稼働していますが、老朽化した火葬設備は交換部品の調達も困難となってきています。周辺の市街地化。火葬場の周辺は建設当時と比べて宅地化が進み、周辺は工場や住宅、商業施設などが混在する市街地が形成されています。火葬を行う際は煙などを排出しますが、緩衝帯となるような緑地を確保する敷地もなく、立地環境として好ましくない状況となっています。プライバシーへの配慮が不十分。現在の火葬場には収骨室がなく、炉前で収骨などを行います。火葬炉は2基ありますが、異なる宗家が顔を合わせる可能性があり、プライバシーへの配慮が不十分となっています。また道路からの視線を遮るものがなく、通行人と顔を合わせることがあり、遺族などの心情に配慮されていません。バリアフリー対策が不十分。火葬場待合室は畳敷きの和室となっており、高齢者や足腰が不自由な方にとって使用しにくい状況です。火葬炉の不足。現在の火葬場には2基の火葬炉がありますが、今後町内の死亡者数は高齢化の進展により大幅に増加することから、将来的には火葬件数に対応できなくなることが予想されます。今後年間火葬件数は右肩上がりに増加し、平成37年には573件の火葬件数が予測されています。火葬場の稼働日数や集中する日の火葬件数などから推計すると、将来的には予備炉を含め4基の火葬炉が必要になると考えられます。課題を解決するための検討経過。平成23年7月から火葬場計画検討委員会の調査。町火葬場について町民の意見を聞き、将来的な建て替えや管理運営方法などを検討する 火葬場計画検討委員会を設置。区長など住民の代表が中心となり、火葬場の整理方法について検討を始めました。委員会での検討内容。1、現火葬場の課題の整理。2、町内での建て替えについて、都市計画決定の必要条件など法的側面の確認、現在の場所での建て替えを検討、町内の他の場所に新設するための候補地を検討。3、他市町との共同整備について、裾野市、三島市、沼津市の火葬場運営状況方針の確認、裾野市斎場の視察。平成23年12月、火葬場計画検討委員会から裾野市との共同整備案が望ましいと答申をいただきました。平成24年3月から町議会特別委員会による調査、火葬場計画検討委員会の答申を受け、町議会では平成24年3月定例会で特別委員会を立ち上げ、以降6回にわたり継続して委員会や視察研修を開催、各案の優位性や留意点を検討しました。平成25年3月、町議会特別委員会から現地建て替え案が望ましいと提言をいただきました。整備手法の方向性の検討、町では以上のような答申や提言を参考に各案を慎重に検討しました。検討経過を踏まえて、長泉町長遠藤秀夫、私は老朽化が著しい火葬場への対応は町が抱える緊急の課題として捉え、現在の町総合計画の策定時に新たな火葬場整備の検討を行う方針を示すとともに、町議会の一般質問におきましても、この重要課題をこれ以上先送りすることなく、現任期中に整備に関する方針を定め、事業着手していくことを答弁してまいりました。こうした考えのもと、早期の整備が必要な当町の火葬場につきましては、火葬場計画検討委員会の答申や議会特別委員会の提言を参考に、慎重に確認させていただいた上で、整備手法を決定させていただきました。新火葬場は個人が人生の終焉を飾るにふさわしい厳かな品格を備え、遺族も心ゆくまでお別れができる空間を備えた最後のお別れの場として整備することが必要であると認識しています。裾野市との共同整備を行えば、プライバシーやバリアフリーに配慮した最後のお別れの場にふさわしい施設が実現すると考えられます。さらに将来的な管理運営を含め、共同運用によるコスト面などのメリットも期待できることから、裾野市と共同で整備する方針を決定いたしました。 Q&A。 今回の火葬場整備に関する皆さんの疑問について、火葬場計画検討委員会での検討結果などをもとにお答えします。質問1、なぜ現在の火葬場の場所での建て替えが難しいのですか。周辺の市街地化。現在の施設地の周辺は市街地となっており、多少でも煙などを排出する火葬場の立地環境として適さない状況となっています。地域住民の合意形成が困難。現火葬場がある地域の住民からは、現在の火葬場は黙認しても新たに建て替える場合は同意しがたいという意見があり、建て替えに関する地域住民の合意形成は困難であると考えられます。敷地面積の不足。将来的に必要となる路数は長泉町だけで4基と予測されますが、現在の敷地は582平方メートルと狭く、4基を確保できません。さらに敷地が不整形であるため、バリアフリーやプライバシーに配慮した炉前ホールや収骨室などの各施設や駐車場などを効率よく配置することができず、使いにくい施設となってしまいます。法的に困難。現在の火葬場は県内で敷地面積が最も小さい施設です。現在の敷地では十分な駐車場の確保や周辺との緩衝帯を兼ねる緑地の確保など、 法令が定める必要不可欠な各条件を満たすことができません。その問題に対応するために敷地を拡大する場合は新たに地権者や地域住民の理解が必要で、さらに高額な費用がかかり現実的ではないと判断しました。質問2、町内の他の場所に整備できないのですか。用地確保が困難。委員会では周辺に居住地が存在せず緑地などが確保できる町内北部地域を候補地として想定し、町内での整備を検討しました。北部地域を中心に住民への意見の聞き取りなどを行った結果、火葬場を建設した場合、その近隣に霊柩車が一日に何度も通るようになることなどへの抵抗感を示す声が複数の住民から聞かれ、地域住民の理解を得ることは難しい状況が確認されました。個人的に火葬場用地として土地を売りたい人はいても、近隣住民への配慮から売ることはできないと考えられ、候補地は得られませんでした。事業の長期化。火葬場を新設する場合、一番問題となるのは用地確保ですが、周辺地域のイメージ低下、環境への懸念などから全国的にも新たな建設には反対運動が起こっており、地域住民の理解を得るのに長期間かかることが予想されます。火葬場の整備は急務である中、事業を長期化させることはできないと考えています。高額な経費負担。火葬場を新たに建設する場合、施設建設費用以外に用地取得や土地の造成、アクセス道路整備、周辺の環境整備に膨大な経費がかかる点からも、町内の他の土地への整備は難しいと考えます。質問3、裾野市より近い三島市と共同で整備することはできないのですか。三島市、函南町との調整が困難。現在三島市にある三島製園は、三島市と函南町が広域行政組合で運営しており、17年前に約54億円をかけて建設したものです。三島市、函南町の住民の理解や分担金などの面から、長泉町が途中から広域行政組合に加入することについては調整が困難だと考えられます。裾野市と比べ費用が増大。三島製園で長泉町の火葬を行う場合の火葬炉増設や現施設の経年劣化に伴う改修、将来的な建て替えなどに関する費用など、将来に及ぶ火葬場整備運営に関する費用は、裾野市と新たに整備する場合と比較して増大することが予想されます。質問4、裾野市との共同整備のメリットデメリットは何ですか。メリット。裾野市の現施設地での建て替えを行うため、すでに十分な用地が確保できており、新たな用地確保のための費用がかからず、早期の事業着手完了が見込まれます。今後の火葬件数増加に十分に対応可能な火葬炉の整備や、住民の皆さんが火葬場に臨む最後のお別れの場にふさわしい収骨室、待合室などの施設整備に加え、十分な駐車場の確保が可能となります。デメリット。現在の火葬場と比べると位置が遠くなります。委員会では長泉町の中心部から自動車で25分程度であり、現在は火葬に立ち会うのは遺族、親族など近親者のみである場合が多く、頻繁に利用される施設ではないことから、候補地を視察した委員からは問題にならない距離と意見が出されました。質問5、火葬場計画検討委員会とはどのような組織ですか。老朽化が懸念されている火葬場の将来的な建て替えや管理運営方法などの整備手法について、町民の皆さんに検討していただき、町長の判断の参考とさせていただく意見をいただくために組織したものです。地元区長や知識経験者などがメンバーとなり、火葬場の整備方法について改修や移築のほか、他市町との広域での設置運営なども視野に入れて、さまざまな視点から検討を行いました。質問6、裾野市との共同整備を予定している場所はどのようなところですか。 現在の裾野市斎場がある場所で、長泉町から約10キロメートルの距離にあります。幹線道路の国道246号を東名高速道路裾野インターチェンジ方面に向かい、インターチェンジ付近から裾野市道を経由し、5分ほどのところにあります。長泉町の中心部からは自動車で25分程度です。裾野市との共同整備の可能性調査を行っています。両市町で共同整備を行った場合に想定される施設概要などについて、現在調査検討を行っています。整備場所、裾野市今里343-1、現在の裾野市斎場の敷地内です。新火葬場の目指す姿、最後のお別れの場にふさわしい施設、心ゆくまでお別れができ、誰もが利用しやすい施設、環境に優しく周辺環境と調和した施設、災害に強く維持管理コストを抑制した施設、望まれる施設機能、火葬炉、両市町の火葬件数予測から最大6基、予備炉を含みます。収骨室、お前ホール、静粛性、尊厳性があり、個別性の高いエリアを確保するよう各3室程度整備、待合室、遺族、回送者ごとに休憩できるよう50人程度が利用できる待合室を5室程度整備、駐車場、普通車70台、バス5台程度、通夜、告別式を行う式場は設置しない予定です。概算整備費17億から20億円程度、現段階では詳細な施設概要などが決定していないため、全国の同規模の施設の整備費用を参考にしています。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。
町職員の給与などの公表。町職員の給与などの実態を皆さんに知っていただくため、平成27年度の状況を公表します。町職員の給与は国や他の地方公共団体との均衡を考慮し、町議会の審議を経て決定します。10の項目があります。1、職員給与費、普通会計決算。平成26年度、職員数255人、給与費、給料9億1243万3000円、職員手当1億9836万7000円、期末勤勉手当3億5756万2000円、計14億6836万2000円、一人当たり給与費575万8000円。中1、職員手当は各種手当の合計です。退職手当は含まれません。中2、職員数は平成26年4月1日現在の人数です。中3、普通会計とは公営企業等の会計を除いた会計のため、項目9の部門別職員数の合計とは一致しません。2、職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額、平成27年4月1日現在。区分、平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の順にお伝えします。一般行政職 40.1 歳、312,104円、376,048円。技能労務職 53.8 歳、301,783円、347,574円。幼稚園教育職 39.8 歳、296,789円、338,010円。中、平均給与月額は給料月額と毎月の各種手当、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの額を合計したものの平均です。3、長泉町職員の初任給。 平成27年4月1日現在、一般行政職、大学卒174,200円、高校卒142,100円、技能労務職、高校卒139,500円、中学卒131,500円。これらは国と同額です。4、職員の経験年数別平均給料月額。平成27年4月1日現在、一般行政職、大学卒、経験年数7年以上10年未満225,662円、10年以上15年未満264,800円、15年以上20年未満337,588円。5、長泉町期末勤勉手当。6月期期末手当 1.225 月分、勤勉手当 0.75 月分、計 1.975 月分。12月期期末期 1.375 月分、勤勉手当 0.75 月分、計 2.125 月分。6月期と12月期の合計、期末手当 2.6 月分、勤勉手当 1.5 月分、計 4.1 月分。なお、これらは国と同額です。6、長泉町の退職手当。平成27年4月1日現在、勤続20年、自己都合 20.445 月分、定年 25.55625 月分、勤続25年、自己都合 29.145 月分、定年 34.5825 月分、勤続35年、自己都合 41.325 月分、定年 49.59 月分。最高限度額、自己都合 49.59 月分、定年 49.59 月分。国と同額です。7、特別職の給料など。平成27年4月1日現在、区分、給料、報酬月額、期末手当の順にお伝えします。給料、町長80万円、年間 4.1 月分。副町長64万円、年間 4.1 月分。報酬、議長33万円、年間 3.95 月分。副議長28万円、年間 3.95 月分。議員26万円、年間 3.95 月分。8、一般行政職の級別職員数。平成27年4月1日現在、1級から6級まで順にお伝えします。1級、主事補等13人、 8.9%。 2級、主事等35人、 24.0%。 3級、主査39人、 26.7%。 4級、副主管19人、 13.0%。 5級、参事主管等18人、 12.3%。 6級、部長課長等22人、 15.1%。 9、部門別職員数と過去3年間の推移。各年4月1日現在、部門、区分、職員数平成25年、平成26年、平成27年の順にお伝えします。まず、一般行政。議会333、総務48,47,50、税務17,17,17、農林水産6,6,7、商工333、土木19,19,19、民生36,36,36、衛生21,20,19、承継 153、151、154。次に特別行政。教育、57、55、54。消防、48、49、52。承継、105、104、106。最後は公営企業等。水道、4、4、4。下水道、5、6、5。その他、17、17、17。承継、26、27、26。以上、合計は、平成25年、284人。平成26年、282人。平成27年、286人となっています。10、職員給与の仕組み。毎月支給されるもの。給料、職種や職務に応じた給料表に定める額。扶養手当、配偶者13,000円、その他の親族各6,500円。地域手当、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の 6%。 住居手当、借家は家賃の額に応じ最高30,000円、自己所有住宅は50,000円。通勤手当、車などの利用者は距離に応じ最高26,000円、公共交通機関などの利用者は運賃相当額。実績や職務に応じて支給されるもの。時間外勤務手当、通常の勤務時間を超えて勤務したとき。その他、管理職手当など。給与とは給料とこれらの手当の合計です。臨時に支給されるもの。期末勤勉手当、民間の賞与に相当するもの。退職手当、民間の退職金に相当するもの。平成27年4月1日現在。以上、問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 情報ステーションプラス。フォトロゲイニング長泉2016、参加者を募集します。フォトロゲイニングは町の史跡や名所をチェックポイントとし、自分のペースで楽しみながらウォーキングやランニングで巡り得点を集める新しいスポーツです。町の魅力を感じながら健康づくりをしませんか。時、平成28年1月23日土曜日、午前9時30分受付開始、午前10時30分開始式、午前11時から午後2時競技、午後2時45分表彰式予定。ところ健康公園、スタートゴール、対象どなたでも、定員300人、応募期限12月25日金曜日。応募方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510、 テレビ静岡事業部、電話 054-261-7011。年末年始のゴミ収集日をお知らせします。各区の収集日を確認して指定された日に出してください。なお、ゴミは収集日当日の午前8時までに出してください。皆さんのご協力をお願いします。年末最後の収集日、月曜木曜コース、燃やせるゴミ12月28日月曜日、プラスチックゴミ12月30日水曜日。火曜金曜コース、燃やせるゴミ12月29日火曜日、プラスチックゴミ12月30日水曜日。新年の収集開始日、月曜木曜コース、燃やせるゴミ1月4日月曜日、プラスチックゴミ1月6日水曜日。火曜金曜コース、燃やせるゴミ1月5日火曜日、プラスチックゴミ1月6日水曜日。なお、年末年始の期間中はゴミをステーションに出さないでください。燃やせないゴミ、資源物、ペットボトル、有害ゴミの収集日は家庭ゴミ収集カレンダーの通りです。 収集日以外でもゴミを焼却場へ直接持ち込むことができます。時午前8時30分から午後4時30分土曜日日曜日祝日休日を除く。年末年始の休業期間12月30日水曜日から平成28年1月3日日曜日。注意事項、町民であることを確認できるよう免許証などの身分証明書を持参し、焼却場窓口で搬入申し込みの受付を行ってください。持ち込むゴミの種類や分別方法は収集するゴミと同様です。必ず分別して持ち込んでください。問い合わせ焼却場電話986-8393。食育推進ボランティア養成講座全6回を開催します。家庭や地域社会などさまざまな場面で食の大切さを伝える食育推進ボランティアを養成する講座を開催します。第1回平成28年1月25日月曜日、第2回2月1日月曜日、第3回2月19日金曜日、第4回3月3日木曜日、第5回3月9日水曜日、第6回3月15日火曜日。共通事項、ところウェルピア長泉、対象町内在住で講座終了後ボランティアとして活動する意欲のある方、参加費無料。第6回は飲食代が必要です。申し込み期限1月15日金曜日、電話でお申し込みください。当日は幼児の託児を行います。時間・内容など詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課電話986-8760。平成28年1月から個人番号カードの交付が始まります。個人番号カードは住所・氏名・生年月日・性別・顔写真・個人番号などが記載され、個人番号の証明や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。希望される方は1月から交付ができるようになります。申請方法、通知カードに同封されている交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付け郵送。交付手数料、当面の間無料。紛失・破損など本人の責任による再交付には800円の手数料が必要です。受け取り場所、住民窓口課。申請者の自宅に交付通知書が郵送されますので、申請者本人が受け取りにお越しください。受け取り方法についての詳細は交付通知書に記載されています。郵送のほか、パソコンやスマートフォンなどからインターネットを利用して申請できます。詳細は個人番号カード総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp/ をご参照ください。住民基本台帳カードについて、住民基本台帳カードの交付は12月28日月曜日で終了します。それまでに交付を受けたカードは有効期間内は利用することができます。電子証明書について、 e-tax による確定申告などに利用する電子証明書の住民基本台帳カードへの搭載は12月22日火曜日午後5時で終了します。それまでに搭載した電子証明書は有効期間内は引き続き利用することができます。平成28年1月からは新たに個人番号カードに電子証明書が搭載されます。1月以降に電子証明書の取得を希望する場合は個人番号カードの交付申請をお願いします。なお、個人番号カードは申請から交付まで日数がかかることが予想され、 確定申告の期限内に交付が間に合わない可能性もありますのでご注意ください。問い合わせ住民窓口課電話989-5509、マイナンバー総合フリーダイヤル電話0120-950178、総務省ホームページ http://www.som.go.jp/、個人番号アンダーバーカードスラッシュインデックス .html。 不審な電話などにご注意ください。マイナンバー制度では電話や訪問などで個人情報や個人番号の提供を求めることはありません。不審な電話や訪問を受けたら個人情報は決して教えずに役場へご相談ください。問い合わせ企画財政課電話989-5504。バレンタインなお笑いライブ in 長泉を開催します。増田岡田をはじめ後ろシティなど人気の松竹芸人6組が大爆笑のネタを披露。公演最後にはチョコレートプレゼント企画のコーナーも。時平成28年2月7日日曜日、ところベルフォーレホール。詳細はお問い合わせください。問い合わせベルフォーレ電話989-0001。2016中学生吹奏楽フェスティバルを開催します。静岡県東部地域の中学校吹奏楽部による吹奏楽の祭典です。参加校それぞれの練習の成果と特色を生かした演奏をお聞きください。時平成28年3月13日日曜日、ところベルフォーレホール。会場午後1時開演午後1時30分予定。出場校長泉中学校、北中学校、神南町立東中学校、清水町立清水中学校、富士宮市立富士根南中学校、富士宮市立富士宮第四中学校。出場校は変更になる場合があります。入場料500円、全席自由。3歳未満の入場はご遠慮ください。チケット発売、一般販売開始12月5日土曜日。問い合わせベルフォーレ電話989-0001。
情報ステーションお知らせ。ミツバチの飼育には届け出が必要です。ミツバチを飼育している方は毎年1月中にミツバチ飼育届をお近くの家畜保健衛生所に提出しなければなりません。花粉交配用に必要な群数のミツバチを一時的に飼育する方、密閉構造の飼育管理設備でミツバチを飼育する方は届け出が不要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課電話989-5516。12月は消費者被害防止月間です。悪徳商法の被害に遭わないため、必要ない場合は勧誘されても毅然とした態度で断りましょう。また契約のトラブルは一人で悩まず消費生活相談をご利用ください。消費生活相談、予約不要。相談時間午前9時から午後4時、土曜日曜日祝日休日を除く。相談場所、総合相談センター。相談電話、電話989-5501。相談料無料。問い合わせ暮らし環境課電話989-5514。年末年始の飼料収集についてのお知らせ。年末は飼料の収集が集中し、年内に処理しきれないことがあります。年内に収集を希望される方は12月18日金曜日までに予約をお願いします。申し込み先、 長泉環境株式会社、電話 999-7087。 年末年始の休業期間、12月29日火曜日から平成28年1月4日月曜日。問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514。 国民年金保険料の追納制度をご利用ください。国民年金保険料の免除、若年者納付猶予、学生納付特例の期間の保険料は10年以内なら納付することができます。老後の年金額を増やすためにも、就職後や卒業後などに追納制度をご利用ください。また、免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認年度の翌年度から3年目以降に納付される場合は、当時の保険料額に経過月数に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。追納を希望される方は、沼津年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513、 沼津年金事務所、電話 921-2201。 年末の交通安全県民運動にご協力ください。大切な命を守るため、運転者も歩行者も交通ルールを守り、安全な街づくりを推進しましょう。実施期間、12月15日火曜日から12月31日木曜日。スローガン、安全をつなげて広げて事故ゼロへ。重点目標、高齢者と子どもの交通事故防止、夕暮れ時から夜間の交通事故防止、自発光式反射材などの着用と夕暮れ時の早めのライトオンをお願いします。秋冬9月から2月の運転の際は、午後4時にはライトを点灯させましょう。自転車と二輪車の安全利用の推進、ドライバーのマナーアップ、飲酒運転の根絶とシートベルトの全席着用。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。 水道管の凍結にご注意ください。気温がマイナス4度以下になると、屋外にむき出しになっている水道管が凍り破裂することがあります。水道管を乾いた布で包み、その上にビニールテープを巻くなどの凍結防止策を行ってください。問い合わせ上下水道課、電話 989-5524。 赤十字講習会を開催しませんか？日本赤十字社では、防災や救急法など日常生活で役立つものから専門的な知識を学ぶものまで、各種講習会の講師を派遣しています。自治会や事業所、団体の行事などにぜひご活用ください。なお、この講習会は皆さんからいただいた社費の一部で実施しています。所要時間2時間程度、開催費用無料。一部の講座で教材費が必要な場合があります。申し込み期限、開催希望日の2ヶ月前。電話でお申し込みください。希望日が重複した場合は日程調整する場合があります。問い合わせ福祉保険課、電話 989-5512。母子父子家父福祉資金、就学支度資金、就学資金貸し付けのお知らせ。母子父子家庭を対象に、お子さんが高校や大学などに進学する際の資金の貸し付けを行っています。申請用紙配布場所、子ども育成課。事前に親子面接審査を行い、内容によっては貸し付けができない場合があります。申請時期により貸し付けが4月の入学に間に合わない場合もあります。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528。 任意予防接種後の副反応の相談窓口をご利用ください。任意予防接種後の副反応が出た方は医療費・医療手当が支給される場合があります。お心当たりがある方はご相談ください。対象者、平成25年3月31日までに町の助成により対象ワクチンのいずれかを接種し、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関で接種との関連性が認定された方、対象ワクチン、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、専用相談窓口、電話 0120-149-931、無料、電話03-3506-9411、有料。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。体調のことで医師に相談したい方はお気軽にご相談ください。12月の相談、時12月17日木曜日午後1時30分から午後2時30分、ところウェルピア長泉、担当医木村和夫医師、青木委員副委員長内科医、対象町内在住の方、定員4人先着順、申し込み期間12月7日月曜日から12月15日火曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。ウェルピア長泉内温水プールを休場します。安全性・機能性の向上を図る工事を行うため温水プールを休場します。利用者の皆さんのご理解・ご協力をお願いします。休場期間、平成28年1月5日火曜日から1月15日金曜日。問い合わせ健康増進課、電話989-5510。桃沢野外活動センター、平成28年度宿泊施設利用の受付を開始します。対象10名以上の団体、利用期間平成28年4月1日から平成29年3月31日まで。受付開始日、町内団体1月5日火曜日、町外団体2月2日火曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ桃沢野外活動センター、電話987-5100。竹原グラウンドと中尖りテニスコートを年末年始に臨時開放します。時12月29日火曜日、30日水曜日、1月2日土曜日、1月3日日曜日、午前9時から午後3時。12月28日月曜日、31日木曜日、1月1日祝日、4日月曜日は休場です。竹原グラウンド、対象個人または少人数のグループ、団体利用は不可、使用料無料。直接会場にお越しください。中尖りテニスコート、使用料2000円、2時間、場外の方は3000円。申し込み期間、12月10日木曜日から12月27日日曜日、先着順。申し込み場所、体育協会事務局。詳細はお問い合わせください。問い合わせ体育協会、電話987-5859。次は募集です。町・人・仕事創生総合戦略の素案に対する意見を募集します。 皆さんの意見を生かして魅力的な街づくりに取り組みます。素案名、街、人、仕事、創生総合戦略。素案の公表、意見の提出期間、12月10日木曜日から平成28年1月8日金曜日。意見の提出方法、郵送、ファックス、E メール、電子申請のいずれかで、または直接企画財政課へ提出。素案の公表場所、町ホームページ企画財政課役場2階情報公開コーナー、南部地区センターコミュニティ長泉。問い合わせ企画財政課、電話 989-5504。 催し、特産品の PR 販売、年末野菜市を開催します。中核農業者協議会による恒例の年末野菜市を開催します。町の特産品を中心に新鮮野菜が盛りだくさんです。時、12月23日祝日、午前9時から午前11時、雨天決行。ところ JA 南寸長泉支店駐車場。内容、野菜、正月飾りなどの販売。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 掲示板、首都高校吹奏楽部定期演奏会を開催します。時、12月20日日曜日午後2時から、ところベルフォーレ。直接会場にお越しください。問い合わせ首都高校、電話 975-0080。 伊豆中央高校吹奏楽部冬のコンサートを開催します。時、12月23日祝日午後6時から。ところアクシス桂木、伊豆の国市小名255。直接会場にお越しください。問い合わせ伊豆中央高校、電話 949-4771。 相続、遺言、後見などの無料相談をご利用ください。時、12月15日火曜日午後2時から午後4時。ところ事業サポート事務所、下戸狩り 1291-1。 内容、司法書士、相続診断士による相続、遺言、後見に関する無料相談。定員4組先着順。電話でお申し込みください。問い合わせ長泉サポートネットワーク、電話 988-0753。
マイタウン環境美化功労者表彰、おめでとうございます。次の方たちが表彰を受けました。個人の部、杉本和弘さん中戸狩り、加藤豊彦さん中戸狩り、大沼民夫さん南一色。団体の部、おみそ子ども会、元永久保子ども会、長泉町シルバー人材センター清掃ボランティア、清掃の日有料区、新野町中区、あゆつぼっく、駿河台楽区、三軒屋区、原区。着付けコンテスト全国大会で内閣総理大臣賞を受賞。上戸狩米山靖子さんが出場し、振袖着付け部門で最優秀賞の内閣総理大臣賞を受賞しました。動物を大切にしよう、動物愛護教室、10月29日木曜日長泉小学校で動物愛護教室が行われました。女子サッカーを盛り上げよう、長泉なでしこサッカー大会、11月1日日曜日に駿河ヒルグラウンドで第5回長泉なでしこサッカー大会が開催され、県内外から一般女子とジュニアの部に8チームずつ16チームが出場し、優勝を競い合いました。たくさんお米が取れました。稲刈り体験、11月6日金曜日に JA 南寸青年部が小学生の稲刈り体験を開催し、長泉小学校と北小学校の5年生が6月に植え付けた米を収穫しました。 森の中で美食を堪能。桃沢京祭り、11月8日日曜日に桃沢野外活動センターや桃沢工芸村で桃沢京祭りが開催されました。魚をおいしく学ぼう、お魚教室を開催。食育授業お魚大好きが11月13日金曜日に南幼稚園の園児を対象に開催されました。功績が認められ県知事表彰を受賞。皆さんおめでとうございます。今年度町内で2人の方と2つの団体が県知事表彰を受賞しました。受賞された皆さんは11月9日月曜日に町長を訪れ受賞を報告しました。皆さんおめでとうございます。安西貞夫さん、昭和56年から平成17年までの6期24年にわたり町議会議員として都市基盤の充実や教育、文化、福祉の向上に尽力するなど地方自治の進展に寄与しました。木下博之さん、昭和59年から町交通指導員を務め街頭指導など交通安全の啓発に尽力するなど交通事故の防止と交通道徳の向上に寄与しました。現在町交通指導委員会会長を務めています。声のサークルあけぼの、長年にわたり町の広報誌の音訳など視覚に障害のある方への支援を継続するほか福祉事業に積極的に協力するなど地域福祉の向上に寄与しました。昭和57年設立。パンプキン、長年にわたり子どもを中心とした読み聞かせ活動を継続し読書活動の推進に尽力するなど児童教育の振興に寄与しました。平成12年設立。秋の叙勲受賞者を紹介します。11月に秋の叙勲が発令され、町内では増田康夫さん、あゆつぼが瑞宝炭鉱賞を受賞しました。長泉町消防署が開所した昭和45年から平成14年まで32年間にわたり消防職員として勤務し、災害時には現場指揮者として活躍しました。火の元に気をつけましょう。秋の火災予防運動、11月9日月曜日から15日日曜日の秋の火災予防運動期間中に町内で防火を呼びかける活動が開催されました。柿の渋みをなくすには、柿渋抜きと干し柿作り体験、11月15日日曜日に桃沢野外活動センターで長泉観光交流協会主催のよすみぞ柿の渋抜きと干し柿作りの体験が行われました。12月16日から31日、救急協力医、協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 なお12月29日から31日のみ外科・内科・小児科の診療時間は午前8時から午後6時です。外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日水曜日大城クリニック 976-0027 清水町道庭、17日木曜日池田病院 986-1212長泉町本宿、18日金曜日萩野クリニック 966-7111 沼津市猫屋、19日土曜日池田病院 986-1212 長泉町本宿、20日日曜日西方外科 921-1333 沼津市共栄町、五十嵐クリニック 934-6700 沼津市茂、21日月曜日田沢医院 962-1205 沼津市大手町、22日火曜日東岡クリニック 941-8269 清水町柿田、 23日祝日、森重委員931-2511、沼津市賀乳堂江川、遠藤クリニック975-8801、清水町熊井殿、24日木曜日池田病院986-1212、長泉町本宿、25日金曜日田中クリニック992-1881、裾野市伊豆島田、26日土曜日聖霊沼津952-1000、沼津市松下、27日日曜日山本整形外科循環器科989-8111、長泉町南一色近藤クリニック925-2420、沼津市岡宮、28日月曜日沼津大山クリニック954-2274、沼津市大手町、29日火曜日午前8時から正午まで瀬尾記念有経由935-1511、沼津市下鹿崎東郷、正午から午後6時沼津市立病院924-5100、沼津市東シージ、30日水曜日池田病院986-1212、長泉町本宿、31日木曜日静岡医療センター975-2000、清水町長沢、内科平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時、16日水曜日柿田川医院973-3601、清水町柿田、17日木曜日雨宮内科935-1159、沼津市吉田町、18日金曜日大阪屋クリニック995-3100、裾野市佐野、19日土曜日池田病院986-1212、長泉町本宿、20日日曜日福祉クリニック932-3553、沼津市下鹿崎藤井原、稲玉クリニック991-5111、清水町伏見、高倉委員997-0486、裾野市岩波、21日月曜日杉山委員972-3223、清水町伏見、22日火曜日森委員966-2017、沼津市石川、23日祝日山谷委員966-5333、沼津市青野、防生第一クリニック922-0222、沼津市柳町、鈴木委員993-0430、裾野市佐野、24日木曜日朝日委員966-0031、沼津市原、25日金曜日直樹クリニック929-8555、沼津市東シージ、26日土曜日沼津リハビリテーション931-1911、沼津市上鹿抜き万田ヶ原、27日日曜日山本整形外科循環器科989-8111、長泉町南一色別府クリニック921-1300、沼津市西沢田、泉クリニック993-4760、裾野市平松、28日月曜日小林委員966-7700、沼津市今沢、29日火曜日本村クリニック969-0001、沼津市大塚、長野委員962-4450、沼津市大岡、小口委員992-6611、裾野市深良、30日水曜日清流クリニック941-8688、清水町道庭、花クリニック987-9145、長泉町下尖、清水館委員993-2323、裾野市茶畑、31日木曜日喜瀬川病院952-8600、沼津市大岡、青沼クリニック 929-6205 沼津市大岡裾野赤十字992-0008裾野市佐野小児科平日午後5時から午後9時土曜日正午から午後6時日曜祝日休日午前8時から午後6時16日水曜日大橋内科小児科992-2800裾野市佐野17日木曜日西村委員971-6510長泉町下戸狩18日金曜日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑19日土曜日白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜き万場20日日曜日田中委員921-2053沼津市高島町21日月曜日与座小児科967-5722沼津市原22日火曜日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑23日祝日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松24日木曜日白十字小児科933-5111沼津市下鹿抜き万場25日金曜日丸山小児科981-8577清水町道庭26日土曜日西村委員971-6510長泉町下戸狩27日日曜日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑28日月曜日西村委員971-6510長泉町下戸狩29日火曜日龍神委員988-3133長泉町下戸狩30日水曜日杉谷小児科923-6543沼津市筒井町31日木曜日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松耳鼻科午前8時から午後5時20日日曜日小玉耳鼻咽喉科926-1333沼津市松栄町23日祝日上出耳鼻咽喉科054-553-3321富士市電報27日日曜日沼津島田耳鼻咽喉科924-0780沼津市杉崎町29日火曜日三島中央病院971-4133三島市緑町30日水曜日釣田耳鼻咽喉科927-3387沼津市宮前町31日木曜日佐藤耳鼻咽喉科054-5231133富士市電報眼科午前8時から午後5時20日日曜日本田眼科931-1519沼津市三幸町23日祝日木村眼科967-4611沼津市原27日日曜日村松眼科993-8855裾野市深良29日火曜日小野眼科929-1881沼津市高島町30日水曜日八田眼科962-2006沼津市三前橋町31日木曜日三島総合病院975-3031三島市八田産婦人科午前8時から午後5時20日日曜日聖霊沼津952-1000沼津市松下23日祝日岩畑委員962-1368沼津市大手町27日日曜日薄井クリニック980-5580長泉町下戸狩29日火曜日後藤レディース992-7111裾野市伊豆島田30日水曜日聖霊沼津952-1000沼津市松下31日木曜日鹿抜岩畑委員 13-2-8189沼津市下かぬき前原。歯科午前9時から午後3時、20日日曜日、塩見歯科医院、992-0202裾野市平松。23日祝日、ベルノキ歯科、992-7777裾野市深良。27日日曜日、鈴木歯科医院、993-5151裾野市平松。29日火曜日、間野歯科医院、972-5290清水町道には。30日水曜日、牧野歯科医院、988-1184長泉町下長久保。31日木曜日、歯科クリニック三好、994-1900裾野市佐野。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699。沼津市日の出町 1-15 外科内科小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711三島市南本町 4-31 外科内科小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉12月1日号ナンバー1256を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。
障害学習だよりボリューム152、発行長泉町教育委員会障害学習課、平成27年12月1日第14回長泉ワクワク塾展示発表会開催します。平成27年度長泉ワクワク塾受講生の1年間の成果発表の場として、第14回長泉ワクワク塾展示発表会を開催します。多くの皆さんのご来場ご声援をお待ちしています。時展示の部、12月18日金曜日から20日日曜日、午前9時から午後5時、20日は午後4時まで。体験の部、12月19日土曜日午後1時から午後4時予定。発表の部、12月20日日曜日午後2時30分から午後3時45分予定。試食品配布、12月20日日曜日時間未定。ところコミュニティ長泉、内容平成27年度長泉ワクワク塾開講講座の作品展示、体験や成果発表を行います。詳細についてはコミュニティ長泉で配布するチラシでご確認ください。あなたもワクワク塾の講師になりませんか？長泉ワクワク塾では平成28年度実施講座の講師を募集しています。教えたい、熱い気持ちを伝えてみたいと思う方は、ぜひ長泉ワクワク塾運営委員会事務局障害学習課までお問い合わせください。講師登録受付期限、平成27年12月20日日曜日午後5時15分まで。平成28年度長泉町人材リスト一番星見つけた等登録者募集。長泉町人材リストは地域学習に理解があり、特技や知識を実務指導や講義に生かすことのできる方に登録していただき、さまざまな障害学習の場で指導者として活躍していただくための制度です。募集内容1、人材リスト一番星見つけた登録個人、講師料5000円以内。2、障害学習団体、新会員を募集している団体、ただし営利団体を除く。申し込み方法、障害学習課で配布する申し込み書に必要事項を記載し提出。 申し込み締め切り平成28年1月10日日曜日。登録情報1、長泉町人材リスト登録者名簿に登録し、町ホームページへの掲載や障害学習課窓口におけるリストの配布等で広く住民の皆さんに紹介します。2、町ホームページへの掲載や障害学習課窓口において掲載団体一覧表を配布します。町ホームページに氏名や電話番号など掲載することをご了承ください。詳細はお問い合わせください。桃沢工芸村からのお知らせ。陶芸の日、オリジナルのお皿や器を作ってみよう。2016年の干支、猿の竹細工を作ってみませんか。ミニ門松作り教室、自分で作ってみよう。各講座の詳細はお問い合わせください。始めてみませんか。学校支援ボランティア、できることをできる時にできるところから。学校支援地域本部事業では、町内各小中学校で家庭科等の実技における教職員の補助や着付け指導補助、学校内の花壇などの環境整備を行う学校支援ボランティアを募集しています。あなたの知識や技術、特技と経験を生かして地域の力で子どもたちを育てませんか。例えば次のような支援や補助をお願いします。ミシンの使い方や運針、さつまいもの植え付けと収穫、校庭の草取り、植栽の剪定、本の読み聞かせ、学習支援など。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、郵便番号 411-0943、 長泉町下尖1283-11、コミュニティ長泉内、電話 986-2289、 ファックス 988-7802、 E メール障害アットマーク長泉 .org。 これで障害学習だよりを終わります。次は福祉長泉です。福祉長泉、平成27年12月1日号、ナンバー204、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖967-2、福祉会館内、電話 988-3920、 ファックス 986-3794、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる町。泉の里デイサービス、11月4日5日の2日間泉の里デイサービスでは、三島楽寿園で開催中の菊祭りに行ってきました。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、相談日、時間、相談内容、相談員、電話の順にお伝えします。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの、など、ボランティアに関すること、ボランティア担当、988-3920。福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること、福祉総合相談担当、987-7680。生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日午前8時15分から午後5時。経済的に困っている、働いた経験がなく不安等の生活上の問題に関すること、福祉総合相談担当、987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、 辞めさせたいなどのアルコール問題に関すること、福祉総合相談担当987-7680、暮らしの相談法律相談日12月22日火曜日、予約受付開始日11月25日水曜日、相談日1月26日火曜日、予約受付開始日12月24日木曜日、暮らしの中の法律に関するお困りごと秘密厳守します。法律専門家植松俊彦氏、987-7680。これで相談窓口案内を終わります。12月3日から12月9日は障害者週間です。障害者週間は平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の障害者の日12月9日に変わるものとして設定されました。障害者週間の期間は毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この期間を中心に国、地方公共団体、関係団体等においては、さまざまな意識啓発にかかる取り組みを展開します。長泉町民事協だより、広げよう地域に根ざした思いやり寄り添い、長泉町民生委員児童委員協議会広報ナンバー8、民事協長泉町民生委員児童委員協議会は、長泉町の民生委員児童委員主任児童委員の組織です。民生委員児童委員主任児童委員は厚生労働大臣からその役割を委嘱されています。長泉町民事協は発足から70年になりました。長泉町の民生児童委員制度は、昭和20年1945年8月に長泉村方面委員が委嘱された時に始まりました。今年は長泉町民事協発足から70年になります。民生委員のつぶやき、民生委員は定例会など委員が集まった時は、民生委員児童委員心情と児童憲章全文を唱和し、常に原点を忘れないように心がけています。今後も常に住民の立場に立ち、地域のつなぎ役として、調査、相談、情報提供、連絡通報、調整、生活支援、意見具申など地域のお役に立つ活動を行ってまいりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。長泉町介護施設マップデイサービス編その4。長泉町内には福祉施設が数多くあります。今回はデイサービスを紹介します。デイサービス、通所介護事業所とは、食事や入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練や航空機能向上サービスなどを日帰りで提供します。高齢者同士の交流もあり、毎日を生き生きと楽しく過ごしていただく場です。1、ふるさとホーム長泉、住所上戸狩69-9、電話980-5057、施設から一言、私たち施設は1階がデイサービス、2階3階がサービス付き高齢者賃貸住宅が併設されている施設です。2、長泉町在宅福祉総合センター泉の里、住所下戸狩971、電話988-5619、施設から一言、泉の里デイサービスは一般型デイサービスと認知症対応型デイサービス、地域密着型サービスの2つの部屋に分かれ、各部屋それぞれの特色を生かしながら活動しています。優しい心ありがとう、物品寄付寄付金等ご講師に深く感謝申し上げます。情報コーナー、長泉町仏教会托鉢のお知らせ、12月10日木曜日 午前8時30分から午前11時ごろ、歳末助け合い運動の一環として長泉町仏教会が托鉢を行います。お近くを通りましたらご協力お願いします。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920。 慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内。慶長ボランティア養成講座の修了者がお話を聞き、話す場を作りました。お茶でも飲みながらちょっとお話ししませんか。時、12月18日金曜日午後1時30分から午後3時、ところ福祉会館、対象者町内在住のお話を聞いてほしい方、参加費無料、お話し相手慶長ボランティアフラット会員、秘密は厳守いたします。申し込み不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当尾崎。泉の里デイサービス職員募集、泉の里訪問介護員募集。募集内容と詳細の問い合わせはいずれも長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、 担当加藤。これで福祉長泉ナンバー204を終わります。次回は12月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC